駆け上がりラジオ。
皆さんこんにちは。この番組は話題のニュースやネタを題材にティードリンキングトークを楽しむポッドキャスト番組です。お送りしますのは私グリーンティーと
ウママと
オネストでございます。
はい、第39回2010年8月20日配信ですね。
お盆がもう過ぎちゃいましたね。
1ヶ月でお盆も過ぎて、
夏休みあっという間だったな。
はい、夏休み楽しい思い出いっぱいですか？
いやー、まあでも、あれだね、ぐーたらしてたね。
あ、ぐーたらにね、勝るものはないんだよ。
ね、とにかくね、暑いっていうのがね、今年の一つの感想かな。
しかも実家帰ってさ、やっぱ向こうの方が暑いんだよね。なんか知らないけどさ、東京よりもね、やっぱ南の、ちょっと南のせいかね。なんか、ムシムシしてるね。
うん。
まあ、両方ともまずいな。
あとね、まあ、さらに、うん、あの、今、うち、あの、実家がね、あの、外壁を、こう、塗り直してるんですわ。
ああ、そうなんですか。
それのせいで、そう、塗り直してて、そのせいで、こう、いろいろこう、足場とかが組まれてて、こう、
ああ。
壁、オン壁みたいな。
めっちゃ暑そうだね、なんか、いろんな意味で。
ある意味、蒸されてる状態、うん。
家の外にホネストがいっぱい立ってるみたいな。
そうそう、カタカタカタカタって、ね。そう、いっぱいいるんだけど。それのせいでちょっとね、暑い。蒸
し。窓開けれない。
そうそうそう。
なるほど。
それが一番ですよ。なんか暗いしさ。
だろうね。
そんな状態です。
結構ヨーロッパなんかではね、1ヶ月ぐらいガーって休めるみたいな制度。
そう、ありますね。
バカンス制度だっけ。
社会人でも。
うん、社会人で。夏休みが。取れるみたいなのあるんですけど、まあ、日本はなかなかそういうのが浸透してないんで、羨ましいなと思うんですけど。はいはい。まあ、そんな夏休みも終わりですね。はい、今回39回は楽しい話題でお送りしていこうかと。
楽しい話題でね、行きたいところだが、
ですが、
っていう感じで、久々にちょっとシビアな話題を持っていこうかなと、はい、このかけらじタイムズなんですけども。
はい、
まあね、ちょっと前に、都内最長、男性では都内最高齢だったっていうね、
うん、
あの男性が、まあ、どうやらもうその30年前でしたっけにもすでに死んでいたと、はいはい、っていうニュースを、そこから、どんどんこう、毎日のように報道されてますよね。うん、あの、100歳以上の高齢者が、見つからないんですとか、
はい、
で、それによって、まあ、年金を不正に受給し続けてるとか、
うん、
あとそのね、その市や職員の対応に問題があるのかどうかとか、
うんうん、
あとは逆にその、今度は家族間でね、ちゃんとその親子での、うん、密な関係がちゃんと続いてるのかとか、近所のね、うん、その、近所同士での情報共有がないとか、そういったところとか、まあ、いろんな問題があると思うんですけど、それについてちょっとね、取り扱っていこうかなと。
うん、
まあ、はい、沈まない程度に
、はい。なんか、まあ、暗い話すると結構、ね。
そうですね、ただここで笑いみたいなのしちゃうと、なんかちょっとビートたけしみたいにブラックジョークが連発しちゃう。
そうね。なかなか調整が難しいんで。
みたいな。ね。
気をつけないとね。
気をつけないとみたいな。まあ、はい、暗い話題なんで、あれなんですが。
はい、これは、例の、まあ、後で言いますか。後で聞きます。はい。
はい。
じゃあ、ジョアタカオスのですが。
なんだろう、例の。
例の。
例のなんだろう。はい。井戸端カオスの方はですね、私、ホネストが担当してるんですけれども、ついこの間かな、8月の頭ぐらいにですね、あったかと思うんですけれども、金曜ロードショーで最近ね、アニメが結構バンバンやった。
はいはいはい。
それの、夏休みアニメ特集ということで、まだね、小学生の方々は、夏休み、もうすぐ真っ盛りだけど、あとちょっとで宿題やんなきゃみたいな感じになると思うんですが。
宿題追い込まれる。
宿題ね。まあ、高校生とかもみんなね、チャート式みたいなものに追われて、大変
な、ね、我々の話だよ、それも。ね、チャート式って。ね、H 先生にね、角で殴られますから。まあ、そんな話は置いといて。夏休みのアニメ特集ということで、8月の頭にやっていた細田守監督のですね、サマーウォーズと、あとは私細田守監督すごい好きなので、
細田、
細
で。
うん、
細い、ね、的な。
同じ時をかける少女とかね。
安全する人今。
時間ないからね。
はい、はい。
ちょっと今日取り上げていろいろお話をしていこうかなというふうに思っております。
はい。楽しみにしておきます。それではじゃあ、かけらじタイムですね、の方に行きたいと思います。
はい。
かけらじタイムズ。
相次ぐ高齢者不明の発覚。ということでね。
あるある。そのテレビ番組よくある。
はい。だあるあるからですね。うん、あの僕が今モノマネしたナレーションの方はもうまあいらっしゃらないという。
あ、そうなの。
はい。
あ、そうなの。
はい。あのたけしのテレビタックルとかですね。に出てきたこういう渋い、ミスターサタンとかの声とか。
ああ、そうなん。なんかよく聞くよね、でも今でも。
ウルマンとかによく出てた、かなり低い感じの声のね、ナレーションの方は、ちょっと前ですけど、確か今年かな？今年ですけれども、声優さん。はい。ちょっと亡くなられてしまったということで。
わあ、残念。
まあ、この先この声は出てこないよということで、あの、
なるほど。
まあ、ルパン三世じゃないですけど、次僕がやりますっていう。
はい、やるんだ。はい、やってる。でもできると思うわ、多分。
はい。あの、そのお話があったら僕が、あの、引き受けますので。
今、オファー受け付けてるんですか？
はい。
今回も、あれなのかと思ったんですよ。はい、報道2010かと思ったんですよ。
ああ、
そうですか。
警察24時の方行きますね。
そう、ちょっとね、モノマネがしたかったんですよね。
あ、なるほど。
そのため、のためだけに、この、今ニュースになってる、ちょっと高齢者の、不明の話。
そういうこと。はい。モノマネ優先なんだ。
そうですね。そっち優先から入って。なんかないかなって見たら、あ、あるわっていうね。
そう。
なんで、この先の展開にはあまり期待していただきたくないなっていうのは。
ちょっと待ってください。モノマネありきの、このニュース。
いや、こっからじゃね、真面目に。
まあ、動機づけたら大事ですから。
大事、大事。
そうですね。はい。はい、で、まあ、これ何かというと、
はい。
あの、都内の最高齢のね、その男性の方が、もうすでに死亡していたよというニュースを受けて、まあ、そうすると、次の都内最高齢は誰だっていう話になったりとかして、そうした時に、100歳以上の高齢者は、そもそも本当に、あの、まだ生きてるんだろうかっていうような問題に直面してしまったんですね。
はいはい、
そうですね。
っていうのは、国やね、市の職員たちが、電話とかで、実際自宅に訪問したりして、安否っていうようなものをね、調べて、住民票をもとに、調べたんですが、
はい、
まあ、他の県でも続々と見つからねえというニュースが、う
ん、ね、ニュースやってましたね、
はい。はい。連続して報道されてるんですけども。やっぱこれ、問題ですよね。
問題だね。
今年一番の問題にひょっとしたらなっちゃうかもしれないし、下手をすると、うん、ね、こう、日本って女性で言うと世界一位ですか？長寿の。
ああ、平均寿命
ね。疲れてるだけにね、うん。はい。っていうこともあるので、100歳以上の方々が、まあ死んだっていう情報がやっぱりこう国に、まあうまくいってないというのはちょっと難しいことになっちゃうかなと、
う
ん。
そうだね、
うん。特にやっぱり、まあお金の話しちゃうとですね、なんかね、人の命なのに、年金がどうのこうのなんていうのは不謹慎だっていう声もね、
うんうん、
まあ、来ちゃうかなとは思うんですけども。まあ家族側の方からしても、やっぱり自分の親とかがね、亡くなってしまうとかっていうことに関しては、まあ割と近くでそれを見て死亡届を出すとかっていうのはやっぱり当たり前な流れだと思うんですよね。
うん、そうね。
なんかそのニュースで聞いてると、どこ行ったか分かんないっていうような。
そういうの、あれ不思議だよね。なんであんなことになる
んですよね。親がどこ行ったか分かんないってちょっとそんなによくある話ではないような気がする。
うん、そうそう。
なんかさ、今回この僕ニュース見たというか聞いた時に、
はい。
高齢者めちゃめちゃ大量に失踪してるじゃない？
大量ってあった。
まあでも、報道によると、なんかね。
大勢。
一個の県の中に数百人安否不明とか出たりとかっていう。
そうでしょ？
すごいよね。
いや、その話を聞いたときに、まず一番最初に思い浮かんだ話が、ハーメルの笛吹き男だったんですよ。知ってます？ハーメルの笛吹き男って。
ホラ吹き男じゃなくて。
あ、ホラは吹かないです。
なぜ、狼少年。
昔、本当に、なんだったっけな、ドイツかどっかで、実際になんか子供たちが一斉にいなくなった実話をもとに作られたのがハーメルの笛吹き男っていう童話で、ある男の人が笛を吹いて歩いていくと、その男の人に子供たちがみんなついていって、街からその子供たちが一切姿を消すっていう童話があるんですよ。
恐ろしいね、それ。
ちょっと不気味な話、うん、ウィキで調べていただけると、多分出てくると思うんですけど。
ああ、そうなんだ。
なんか、それになんか、それをちょっと彷彿とさせる、ちょっと事件なのかな。事件なのかな。
じゃあ、ホーネンサさんの中では、 誰かについていったみたいなイメージがあるってこと？あの、大勢。
まあ、そういうわけじゃないけ
ど。まあ、確認するまで事実じゃないって話はね、以前どこかでやってましたね。チュレリンガーの猫じゃない。
チュレリンガーの猫じゃない。
そうですね。
100歳以上の高齢者がいるっていうかどうかは、実際目で確認して初めて、ね、いるわっていう。
目で確認したときに、初めてね、収束する
んで。今どこにでいるかわかんない。
そうですね。うん、
生きてる状態と死んでる状態の重ね合わせですから。
はい。で、ある記事を読んだらですね、ここちょっとむむっと思ったんですけども、うん、職員がその安否確認で訪問したりすると、答えたくないっていうふうに、その取材拒否をする女性とかが出てきて、はいはい、結構そういう話が出てくる。あと電話で、やったりしてきても、ちょっともうこれ以上電話しないでください。元気ですから、みたいな感じで、
うん。
ちゃっと切っちゃう。僕はね、これを見た瞬間、これ、オレオレ詐欺の次は、イルイル詐欺かって思ったんですけど。
なるほどね。
あれ
まあ、詐欺に近いですからね、これ。うまいこと。
年金詐欺ですね。まあ、そうですよ。死亡届を出さないと、年金はずっと来るわけですよ。
そうですね。
はい。なので、まあ、正直に、もう、そういう死亡届を出して、年金のね、受給というものを止めていただかないと、まあ、割と年金の財源というものが、やっぱり高齢化するにあたって人数がね、増えていくのに、この税収というものに関して言うと、若い人の働くためのね、その厚生年金の方が少なくなってしまうというのがあって、まあ一応なんか積立金というのがあるらしくてですね、
はい。
まあこういうふうになる社会を想定しているので、国は、何十年も前からやっぱりそのお年寄りが増えていくんだっていう。
高齢化。
割とちょっと多めに取ってるんですよね、年金を。
ああ、なるほど。
まあ、それによって、今ある年金を我々が払って納めてる税金で賄ってるだけじゃなくて、うんうん、実はちょっと積み立てしてると。
なるほどね。
来るべき事態のために。
はい、はい。
それがやっぱり、まあ、これから増えていくでしょうけれども、高齢者の方が一方的に増えて、うん、で、まあ、働く人たちが減ってしまうっていう社会になった時に、年金を支給するために、積み立て金を崩していこうねっていう、そういう話になるんですけれども。うんうん、なので、まあ、お金の話はまあ、置いといて、みたいな状況で、うん、はい、その家族の安否の確認ができないっていうのと、あと、その職員が行った時に答えたくないっていう拒否するその理由っていうものがね、ちょっと不可解だなっていうふうに。
はいはい。
ね。まあ、ただ考えられる原因としては、その、生きてるかどうかの確認のために来る職員っていうのも、なんかね、あんまり嬉しい訪問じゃないですよね。
まあそうですね。
まあ、ね、ここ生きてますかみたいな。
生きてるわ、
ね、失礼なこと言うなとっていう感じですよね。
死んでねえよ、みたいな。
ね。なんか疑いに来てる。
どうやって、あ、ごめんなさい。どうやって聞くんだろうね。生きてますかって、なん、
いや、だから多分、生きてますかっていうことじゃないんだろうね。
なんかの確認に来たんですが、みたいな感じです
か。確認というか、ご在宅ですか。
うん。そうそう、ご在、う
ん、すんませんが、ご在宅ですかね、みたいな。いや、会いたくないって言ってるんで、ちょっと、今、すいませんが。っていうことでしょ？
うん。
だから、断られるんでしょ？確か、市の職員って強制的に入ったりとかできないんだよね。
まあ、そうだろうね。
だってね。それは。
プライバシーの方ってのもありますからね。
うん、そうそう。さっき、馬場さん言ってましたけど、
はいはい、
あれですよ。さっき、いろいろ詐欺って言ってたじゃないですか。
うん、はい。
ありましたよね。で、いろいろ詐欺じゃないけど、そういうさ、なんでしょう。世の中になんか問題が起こった時って、得てして、やっぱり、それに似た詐欺って絶対出てくると思うんですよね。わかります？うん、その、オレオレ詐欺にしても、うん、なんか、そういう弱みにつけ込んだような詐欺だったじゃないですか。で、それがどんどん発展していって、いろんなこう、警察官が出てきたりとか、なんか、こういう控除金を、あ、何？市からのお金を振り込みますので、まずお金入れてくださいみたいな、そういうなんか普及の、はい、普及金の時にもこうそういう詐欺が出てきたりっていうのが多分あるので、
はいはいは
いはい、やっぱりね、そういうのに身構えてる家庭って絶対あると思うんですよ。
ああ、
うん。本当に市の人なのかどうか。
なるほど。
だから実際に電話で、いらっしゃいますかっていうのを確認して、なんか死んでるって分かった瞬間に詐欺に走られたらどうしようとか、
うん、
いるって分かって、それでなんか詐欺に走られたらどうしようとか、おばあちゃんに代わっていきなり詐欺になったらどうしようとか、多分ね、
なるほどね、
そういう、要は生活者側も、なんか、そういう危険を察知してる。なんか逆に
都会って、ちょっと、はいはいはい、そう、電話が怖いっていうのは。
そう、それもあると思います。だから、 だからこそ、なんかそういう対応になっちゃう。あの、
ま
あ、
つけこん、こういう事件につけ込んでくる人もいるかもしれないからね。
そうそう、だからもしかしたらつけ込まれてる可能性があるから、うん、いやいや、いますから、大丈夫です。はい、大丈夫ですから、うんうん、って言って、切る。
はい。
っていうようなことが、あるのかなって僕ニュースを見てて、ちょっと思ってましたね、それは。
なるほど。
うん。
あともう一つ問題は、その近所で、その、誰がいる、誰が亡くなってるっていうのが分かってないっていうのがね。
まあね。
ありましたね、
それ。はい。で、やっぱり一つの問題としては、やっぱり、まあご近所で多分話すことも絶対あると思うんですけど、うん、そういった時に出てくる話って、やっぱりポジティブなね、あの、結婚したんですよとか、
うん、
子供できたんですよとか、引っ越したばっかりなんですよ、よろしくお願いしますみたいな、なんか、プラス的な話題、
うん、
っていうのは、こう、積極的に近所の中でも取り入れられてると思うんですけど、うん、例えばこう、病気になってしまったとか、リストラに会うとか、
うん、
まあ、誰々が死んでしまったとか、そういった、こう、ネガティブな話題っていうのは、やっぱり、緊張感でも隠そうとするような傾向にあるのかなっていうのも、あるんですよね。うん、まあ、そのせいで、そういう暗い話自体は、全然近所でわからないっていう。
うん、
なんか、もう20年ぐらい見とらんのみたいなね、インタビューを何回も聞く。うん、ね、あれ。
あったよね。
うん。
いや、20年って長い。
ね、おいおいと。
すごいな。20年前の記憶持ってるんだって。
この前、確かあったのは、90年か89年の、って、お前よくそんな時覚えてたの。
ピンポイントでね。
89年の6月ぐらいにあったのが最後ですね。
なんか、でもその、なんていうの、あったのが最後っていうのを淡々と喋る感じがね、
うん。
それを不思議に思ってたのかどうかっていうかさ、
うん、
初めてインタビューされて、あ、いなかったんだみたいな、そういえばいなかったねみたいな思い出した感じあるよな、あれなんか。
だから、あんまりこう、なんだろうな、人と親密に連絡を取ってない人に起こりうることなんだとは思いますけど、
うん、
まあでもその住民票を移してないっていうね、ことは、まあ、現実社会で本当はダメなんですけど、こう、大学生とかでもあるじゃないですか。結局。なんか。
まあね。それは。
地方からね、はい、都会に出てきた時に、まあ、住民票を4年間移すのめんどくさいからっていうやつもいるじゃないですか。
うん。
うん、だそういうので多分高齢者も、まあ、高齢者になったらますますね、大の大人なんだから、もうそれは普通やってるだろうっていう感覚で、多分市の職員とかいると思うんですよ。だからわざわざ調査しない。
うんうん、
そうすると、そこの、要は、区とか市とかからね、お金が出てるけれども、実際その人が住んでるのは全然違うとこですよ、みたいなこともあると思うので、まあなんか、それを改善するのにはどうしたらいいかっていう話ですよね、まあ一つ。
まあでもさ、お金が出てる出てないっていう以前にね、やっぱりもう近所の人も大事だけど、家族が知らないっていう事態が結構多かったのはね。
それまあびっくりだよね。
まああるいは知ってて、まあ、不正に受注してたけれども、うん、それを隠すために、まあ、あえて知らないとか、言いたくないとかっていう、個人、あの、プライバシーの問題なので、コメントは控えますとか、まあ、そういう感じにしてるって、こう、疑われちゃうのも、まあ、かわいそうだし、問題だし、みたいな、攻めにくい部分があって、きっとこの問題しばらく続くのかなっていうね。
でも、一番最初に確か見つかった人ってなんか、あの、ミイラ化で発見された
ね。ああ、自らその部屋に入って。
そうそうそう。俺はそのまま死にたいからって言って。
うん、それもね、いくらその権利のある家でのね、ボス的な存在の人が、絶対部屋入んなよっつって入っても、うん、その中で死んじゃってるような状況になれば、家族ね、ちょっとガチャって開けて。
絶対匂いもするだろうしさ。
あるんですね。
そうだろうね。
それで30年近くずっとほったらかしにしてるわけでしょ。
どんな家族だよっていう感じが。
よく同じ家のし、あの屋根の下で暮らせてたの、う
ん、それ住んでたんだっけそこに。
住んでた、
住んでた。
あ、住んでたの住んでて30年。
その室、はい、うん。そのドアを閉め切った中の部屋にずっといたっていうような。
だってさ、それ出てこないわけじゃんか。
あ、だから、そこで、俺はもう一生を迎えるって言って閉じこもったんでしょ
で、閉じこもった後、まあ、ね、一生迎えちゃって、で、その後だよね。
そうそう。
うん。
いや、だから一回確認してるんだって。
確認してんだろうね、それ。
で、死んでるの確認してるから問題になってるっちゅう。いや、30年も飲まず食わずお前生きてるわけねえじゃんちゅう話。
まあまあ、そらそうだよね。それ、
でも
そう
なんだ、ね。すごいよね。よくも、まあ、本当に、言ったら引きこもりだよね。
最強です。
度合いが違うね。
まあね、引きこもりすぎだろ、みたいな話だけど。あ、やばいやばい。ちょっとブラックに走りすぎてる。
まあでも、大問題になってますからね。
うん。
やっぱこういう。
どんどん出てくる感じですかね。
どんどん出てくると思いますし、年金制度の、
うん、
まあ、なんでしょうかね。見直しじゃないですけども、
はい、
あの、定期的に連絡を取らなければ、年金受注を途中でやめますとか、そういう制度、
ね。ああ、そういう必要
そうね。
うん。
そうだね。
っていうようなことをしないと、多分誰が困るっていうと、なんか我々ですかね。
そうだね。
うん。まあ、国が把握できてないっていうのはね、日本に住んでる以上はまずいでしょうね。
まずいですね。
管理が全然甘いってことだもんね。
うん。まあ、その厳しすぎてもあれだけど、生きてるか生きてないぐらいかはね、その根本的な問題だからね。
確認ぐらいはちょっとできといた方がいいのかな。
その市町村のね、その職員たちが、まあ、毎日頑張って仕事しとるんかいっていう疑問を投げかけたくはなるかなと。
うん、
で、なんか知ったらこんな一気に操作してるわけでしょ？ってことは、うん、ひょっとしたらですけど、まあ知りながら、まあそういう問題もあるねって感じで過ごしてて、まあ来たら対応しようかみたいな、うん、まあそういう感じになってたんじゃないかなっていう。
これでも多分ね、上の方の、なんていうの、指令がなかったからみたいなのもあるかもしれないよね。そうだね。これ多分、現場の人は知ってたんだと思うんだよね、こういう状況があるっていうのはね。
うん。うん、それをずっと隠してたの？
うん。誰も言われないからじゃないかな、
うん。トリガーを誰かが引いてあげないと、今回、はい、その事件発覚っていうのは、1件目のトリガーになって、こう、バーっとね、全部確認してっていうようなことがあるから、うん、誰かがちゃんとその、おかしいなと思った時に、怖いかもしれないけど、ね、ちゃんと一発目を引いてあげないと。
そうだね。
うん。うん、こういう問題は全部隠されるかな。
高齢者に、限らずその安否が不明っていわゆる行方不明っていうことですよね、
うんうん、
普通は若い人だって行方不明ってなると、まあ、一つの事件に巻き込まれたんではないかって警察がね捜索に当たるじゃないですか、
はいはい、
それと同じくらいの勢いでその行方不明っていうことに対して重みを持ってほしいなと思いますね。
そうだね、
そうだね、
高齢者が行方不明ってなると、ね、どっかで死んでるんじゃないのって思っちゃうじゃないですか、
うんうんうん、
でもそれはやっぱり大きなことなんで、うん、なるべくそこであんまり踏み切った操作をしないとかっていう尻込みせずに、
うん、
あの真面目に探しますみたいな感じで、事件に巻き込まれたかもしれないので、うん、我々が操作しますとか言って、警察が動いてもいいんじゃないかなって。
う
ん、
そうだよね。
はい、
それもあると思いますけど、うん。
まあ、この話続けても長くはなっちゃうのでね。
はい。
まあ、この辺で、はい。あとはその事件の進行と、やっぱそこから、これからも しばらくは多分ニュースでやってると思うので、うん、まあ、それらを見ながら我々ね、また考えていけばいいかなというふうに、
はい、
思います。
はい。
はい。井戸端タカオス。はい、ということで、夏休みアニメ特集ということで、ね、今回は細田守監督作品サマーウォーズを取り上げていこうと思っておりますが、
はい。
はい。
ね、何度かこの、私、井戸端カオスの方でアニメは取り上げさせていただいてますが、
うん、
なかなかよく考えてみると自分が好きなアニメいっぱいあるのに全然紹介してなかったなっていうのを、ね、やっぱり感じるんですが。皆さん、あれ、サマーウォーズって見られたことあります？
ありませんでしたね。
ありませんね。
ありませんでしたというのは、もう結局見てないってことかな。
見ようかなって思っていて、
はい、
でも寝てましたね。
寝てたんかい。
ちょっと疲れてしまって、ちょうどその時遠出してて、遠出してたところから戻ってきたみたいな。
うん、寝ちゃったんですね。
そうです
ね。
まあ、僕も、その、ちょっと前に金曜ロードショーでね、やったじゃないですか。うん、サマーウォーズね、はい、
うん。
で、その時に、その、まあ、職場の人たちも知ってて、サマーウォーズ面白いから見ようぜみたいな話になってて、で公式サイトとか見たら、あ、確かになんか夏っぽいいい作品だなっていう雰囲気は伝わったんですけど、
そう、
まあちょっとなんか帰りが遅くなって結局見れなかったみたいな、そんな感じです、
ね、なるほど。
最後のねトリガーがね引かれなかったんですよ。
トリガーがね、
うまくつなげてきましたねこれ。
そうしないと一斉に見るぞってならないみたいな。
待って待って待って待って、確かにうまいこと言ってますけど、
で、はい、
そういえば前回の回で38回の時に私、 夏休みどこ行きたいですかっていう、あの、グリーンティーさんの問いかけに、うん、あの、田舎っぽいとこ行きたいって言ったじゃないですか。
僕の夏休み的な。
あ、そうそうそうそう、うん。僕の夏休み的なとこ行きたいって言ったじゃないですか。あの、うん、このサマーウォーズの舞台となっているところの雰囲気が、まさにそうなんですよ。
はい、あ、そうなんですか。
うん、なんかこう、あ、ちょっと田園風景がバーっと広がってて、山があって、入道雲もくもくで、こう川があってみたいなのを、ちょっと印象として持ってたんですね。
うん。
だからこの作品ちょっと好きなのかもしれないですけど、あの、結構夏の、夏に関係する作品が僕好きみたいでですね。
はい。
あの、まあ、始まりというか夏に関係するところで言うと、まあ、トトロとかね。
トトロね。ジブリ的な。
あれ絶対夏にやりますからね、夏休み。うん、
はいはい。
トトロも好きですし、まあ、そういうトトロだけしかないんかいって言われるとあれですけど。
耳を澄ませばって夏だっけ？
そう、あれね、あれ微妙に夏じゃないね。
あ、夏じゃないんだ、あれ。
あれ、耳を澄ませば好きなんですよ、僕。大好きで。
いや、なんかもうそれもやってた。全然
見
てない。なんかね、金曜ロードショーでずーっと、
やってますよね。
ここ最近ジブリ特集みたいなのやって
た。やってました、やってました。あの、ハウルと、うん、ハウルの動く城とかね。
うん。なんかその辺で見たっていうね。あの最近見たっていう感じなんですけど。うん、
あと、僕が好きなのは、その、サマーウォーズの監督と一緒なんですけど、細野守さんの、あの、時をかける少女ね。っていうアニメがあるんですけれども、はい、アニメというか、まあ、映画にはなってるんですが、あと、うん、まあ、その原作は、筒井康隆さんが、書かれて、ずっと前に書かれて、まあ、何回もドラマ化をされたりとかして、
うん、
で、アニメになって、それがまた、最近中里依紗さん主演で、映画になってっていうような、経緯なんですけども、実は中身が全然違って、昔の時をかける少女と、今の時をかける少女って話が違うんですよね。知ってます。
知らない。
まあ、どっちも知らないので何とも言えない。
見たことないんですよ、実は。
じゃあ、今から私の熱弁が始まるわけですね。
すいませんね、食いつきが悪くて。
ちょっともうちょっと食いついて、はい、もう見たいっていう気持ちにならない。あ、その、あんまり見る気にないお二人を見たいっていう気持ちにさせたら僕の勝ちってことですよね。
まあ、そういうことです。だから見せていただいてもいいですよ。
え、嘘。
鑑賞、鑑賞会的な。
そうですね。
DVD。見ましょう、じゃあ。
ブルーレイかなんか。
時をかける少女は本当になんかいい作品というか私好きな作品の一つなので。まあ、うん、今回は時をかける少女というよりも、どちらかというとサマーウォーズを中心にお話をしていくんですが、はい、じゃあサマーウォーズってどういうお話かというとですね、まあ、話してしまうとあまり楽しくないのかもしれないですが、ざっくり。
そうなの。
いやいや、
あらすじくらいいんじゃないですか。
あらすじくらいで。ほんとあらすじみたいな感じで。
まあ、舞台はですね、まあ日本。なんですが、どちらかというと、インターネット上の仮想世界のお話と、を中心に書かれている物語になるんですね。
あ、そうなんだ。
はい。で、その仮想世界で、そのアニメ、サマーウォーズの中では、オズという仮想世界があって、
オズ。まあ、いや、変なこと言ってないな。はい。次行きましょう。はい。
そのオズという仮想世界は、そのサマーウォーズの世界の中ではもう、世界、全部のシステムと関わる仮想世界だと。だから本当にリアルに近い仮想世界。仮想世界
マトリックスみたいになっちゃってるんですか？
まあ、そうそう、そんな感じね。だからユーザーはそのパソコンとか携帯とか使うには、絶対そのオズの、ID パスが必要だし、テレビとか、信号を整備してるのもそうだし、要は世界の全てを制御してるものにオズっていうのが関わってきてるんだよっていうのが、その、アニメの冒頭でずっと説明されるんです。オズの世界を説明されるんですよ。
仮想世界があるよと。
そう、こういう仮想世界に皆さんも入ってみませんかっていう、オズの、要は宣伝 PR 動画っていうのを頭に流してる感じ？
あ、いきなり最初に。
そうそうそう。で、始まる。だから今までにあんまりない感じかなっていうふうに、最初僕印象として受けて見てたんですね。
はい。
で、そのオズっていうのがあって、それが、もう話のすべてを掴むものです。
うん。
うん。通してずっとあるものね。
なるほど。
で、それがありつつ、一人の、高校生の男の子と、まあ、その先輩の女性とかが出てくるんですが、まあ、そこで、ひと夏の思い出としてね、その女性、女の先輩の、実家に、その、主人公の男の子が一緒に遊びに帰ると。 いうところ。
そこがすごい田舎になってるみたいな。
そうそうそう。そこが田舎なんです。
はい、はい。
ここが田舎のところなんだが。で、その男の子が一緒にやってくると、そのオズの世界が何者かによって、こう、侵略されてしまったと。すごいセキュリティがこう、がっちりしてたんだけど、そのセキュリティを破って、誰かが、そのオズの世界をめちゃめちゃにしてしまったっていうのが事件の発端で、で、その容疑をかけられたのが、その男の子なんですね、主人公の。
なるほど。
うん。でも、俺はやってないっていうのがあって、で、なんとかそのオズっていう仮想世界がぐちゃぐちゃになったのを、正常に戻していこうっていうのを、頑張るみたいな。いや、俺説明下手だわ。
まあでもさ、あらすじってそんなもんじゃない？
まあまあね。
まあ、すげえ面白そうな作品とは聞いてましたが、
はい、
今の説明だけだと、つまらなそうな感じが、
はい。あ、ストーリー説明します。
でもね、あれ、絵のタッチは好きですよ。
そう、絵のタッチ僕好きなんですが。
モダンな感じですごい、公式サイトで見た感じだと、うん。あ、見たいなって思いましたね。
はい、あ、そうですか？じゃ今の僕の説明で見たいなって思ってないでしょ？だって。
そう、なんていうのは、
ね、
一人で手が伸びるかっていうと、やっぱね、うん、みんなで見るよっていう方は見ますよ。うん、
でも本当に感わ、あの、笑いあり感動あり、涙あり、
見たい
っていう話なんですね。
で、まあ、テレビでやってたら見るかなって。
そう、だから今回は僕テレビで初めて見たんですけれども、まあ、なんでしょうね。で、その、主人公の男の子がどういう設定かというとですね、数学がすごくできる生徒っていう設定なんですよ。
うん。何？っていうのは中学生とかってこと？
あ、高校生です。
あ、高校生。ああ。
はい。数学がものすごい得意で、国際数学オリンピックの、日本代表権を、惜しくも逃すぐらいの数学の凄さがある人っていう設定で、何がそこ関わってくるかというと、そのオズを破壊するためのキーワードっていうのを知らない間にその人が解いちゃって、そこから問題が出てくるっていう話なんですよ。だから普段、普通の人、一般の人は絶対に解けないような暗号が各いろんな人に携帯で送られてきたんですね。
はいはいはいはい。
で、
やっぱりじゃあ、主人公と個別的な。
そうそう、主人公が解いちゃった。それによってオズがぐちゃぐちゃになっちゃったよ。でも、それを解いた人は実はその人だけじゃなくて世界に何人もいて、でもやっぱりちょっとね、そうなっちゃった以上、なんとかして、平常に戻そうっていうので、こう、みんながどんどん結束力高まって、最終的にはっていうような話なんですね。なんかね、でも、あれなんですよ。なんでこんなに喋りづらいかっていうと、すべてを話してしまうと、ものすごくつまらなくなってしまう。
まあ、あらすじ喋るってはそういうことだからね。
はい、そうですね。うん、まあ、なので、そういう、なんだろう、ちょっと仮想世界とか、IT 関係とかに興味があって、最近ミクシーとかね、モバゲーとかいろいろありますけれども、そういうところに実際にやってて、そういうインターネットの仮想世界を体験したことある人だったら、すごい楽しめる作品なのかなというふうに、私は思います。
セカンドライフ的なもんではないの？
あ、だから、セカンドライフなんだけど、実際に物が変えたりする。だから、リアルに、本当に、自分のいる世界と密接に関わるセカンドライフみたいな。
あ、恐ろしいね、それね。
そういう世界に
実際に。怖いですね。
それは恐ろしい。うん。
でも、前からちょっと私話してますけど、私って結構現実に起こりそうなアニメって結構好きなんですよ。
うん、うん。
スペースデブリ的なね。
そうそうそうそう。まさに、そのスペースデブリもそうなんですが。
あまり無理じゃない設定みたいな。
そうそうそうそう。
ありそうなっていう。
そう、ありそうだけどなさそうだけどみたいな、そういうのが好きなので、今回のオズも実際にないけども、ありそうじゃん。
うん。
っていうので、非常に好きな作品だなというふうに。
なるほどね。いや、俺仮想世界の話が入ってくるんだとは全く思ってなかった。なんかサマーウォーズっていう名前からさ、
うん、
まあなんだろうな。まあ、 簡単にはウォーターボーイズ的なね、流れ
の。わかるわかる。あの、なんかこう、高校の男の子たちが夏休みを利用して、なんかプチ戦争を巻き起こすみたいな。
そんな感じかな、みたいな、
う
ん。
そう、僕も最初そう思ってた。だから見るまでそういう印象だったんで、いや、本当に面白いのかな、これって思ってたんですよ。
はいはいはい。
それが見てみてびっくり、仮想世界の話がいきなり始まったんで、うん、ちょっとそこからいきなり入り口から引き込まれた感じ。
ああ。
まあ、そこやっぱアニメじゃないと、
うん。
できないかな、
実写だと難しいっていう設定はあるでしょうね。
そうですね。あと、その、先ほど、うままさんも言いましたけれども、絵のタッチがすごいなんか、見せ方がうまくて、なんか、他のアニメにはない独特なカメラワークというか、あの、視点があるなっていうふうに僕は感じたんですね。だからこう、なんか、のべーっとずっと単一で、なんか、ただ時間が流れてるっていうよりも、こう、切り替えがこう、カチカチっとしてて、
うんうんうん、
ここからここは仮想世界で、ここからここはちゃんと現実のその人間模様が描かれててっていうようなのが、なんかこう、はっきりはっきり。で、その中にもやはりちゃんと笑いが取り込まれてるし、恋愛も取り込まれてるし、ちょっと悲しみというか感動もあるし、涙もあるしっていうような、本当になんか、うん、ああ、すごいな。話として、まあ、今の現実では起こり得ないことだけれども、実際にこういうことがあって、こういうふうな事態になったら、まあ、言ったらアルマゲドン的なね。
ああ、なるほどね。
ああいう感動みたいなのがあるわけですよ。
ああ、ほうほうほうほ
う。だからちょっと、久々にアニメで感動したかなっていうふうに。
アニメっていう風にだけ聞くとね、ホネストさんも大好きなコナンとかね、
うんうん、
ドラゴンボールとか、なんかああいう毎週やってる30分枠のアニメみたいなのを思い浮かべて、はいはい、そういうなんか短い話の連続とかっていうような印象が強いですけど、
うんうんうんうん、
あの、映画なんだっていうことなんですよね、要は。
そうそう、そういうこと。
アニメっていうような表現だけども、うん、一応映画だよっていうことですよね、劇場版っていうような感じで。
そう、そうです。
そういう風な作り込みがされてるっていう、う
ん。最近そういうの多いような気がするね。
多いですね。
なんかジブリ作品とか初めて見た時は本当に、うん、なんかアニメっていうとね、そういう毎週見るようなアニメだと思ってた、うんうん。そういうのと見ると全然その、あの表現がそのアニメってだけで、うん、中身とかストーリー展開とか、そのカメラワーク的なものとかは、やっぱり普通のアニメじゃないなっていう。
そうなんですよ。
ありますよね。
うん、
だから、ただ、まあ、
この作品見てないんでわかんないですけど。うん、
表現手法が、あの、要は動画なのか、それともアニメなのか、あ、動画っていうのは実際に実写なのかってことだ。
うん、うん。
その、っていうだけであって、ただ、あの、本当に一般の方が、要は映画館に映画を見に行く感覚で、全然それに遜色ないようなものだなっていうふうに思うんですよね。感動も、
うん、
感動の大きさも、なんかアニメだからちょっと低いのかなって思う人って多分いると思うんですよ。
はいはい。
実写に比べたらっていう人もいるかもしれないですが、うん、でもそんなことは全然なくて、すごいなんか感動できる。あ、まあ、言ったら映画館で見たら面白いんだろうなっていう。
アネさんは映画館で見なかったんですか？
見なかったんです。見たかったんですけど、見に行けなかったんです、
ね。まあきっとブルーレイとかでもね、出て、
はい、出てます。
るでしょうし。
サマーウォーズってそもそも映画館でやってたの？やってたの？やってたんだと思いますけど。
あ、でも。何これ映画館でやってないタイプの。
いや、わかんないですよ。
いや、やってると思いますよ。
やってるか。やってるよ、ね。
映画って出てるんだから映画館でやるんじゃない、ね、
で、多分その時からかなり話題、サマーウォーズっていうのはすごい話自体は聞いたことあったんで。
ね、やってたね、う
ん。やってますよ。公式ページに書いてある。
すいません、やってますわ。はい。
多分ジブリに次ぐくらいの勢いの。
そう
だね。アニメ映画。エヴァンゲリオンとかもそうかな。
ただこれやってる映画館ちょっと限られてる。
うん。あの、我々も最近アニメの勢いすごいですからね。そういう。
そう見ていいかな。どうなっちゃう。
まあだから言ったら、あれですよ。トイストーリー3も、まあ、あれはちょっとね。
まあ CG アニメみたいな。
アニメというよりも、ちょっと、アニメと実写の間ぐらいっていう感じの立ち位置になると思いますけども、うんうんうん。だから言ったらあれとも一緒ですよね。あれも笑いあり感動ありみたいな。ね、うん、いやー、でも、アニメ、いいですよね、やっぱり。
いや、言いたいことはわかるよ。
うん。
うん。
あっていうので、やっぱり時をかける少女も実際にはないですよ。時をかけることってないじゃないですか。はいはい、
うん。
あの、過去に遡ったりということは実際ないんだけれども、ああいうなんだろう、人を何とかして助けたいとか、実際にそういうことがあったら、ああ、まあ言ったら、主人公に、なりきるじゃないですけど、あの、感情移入するっていうところまでいかないかもしれないですけど、同じ世界に入って同じ立場になったら俺も同じようなことするんだろうなっていう、あの、共感ができるような作品が最近多くて、なんか見てて、
好き。そうだね。なんかね、やっぱりね、そういう味、なんていうか、自分の好みもあるんだろうけどね、さっぱりしすぎないけど、でもなんかじんわりみたいなね。うんそういうところがあるのはいい。あの、なんか嫌な映画の一つとしてね、なんかね、何だったかな。後味の悪いやつは嫌なんだよね。アニメってあんまそういうのない、ない。あ、いや、ホタルの墓とかってはいいんだけど、まだいいんだけど、何、うん、だったかな、あのね、シュワちゃんが出てるね、悪魔のやつがね、すごい後味悪くて。
エンド・オブ・デイズ。エンド・オブ・デイズ。
そう、はいはい。いや、アニメの話じゃないんだけど。
うん。
映画ね、ね。
あんまりアニメだとそういうのない気がする
ね。ないね、
うん。
うん。あんまりね。だから、まあ。
エンドオブデイズか。懐かしいけど、あれ。いや、あれはあれで面白かったです、
ね。まあ、面白いんだけど、でも後味悪いんだよね、あれ。
後味悪い。
いや、見てくださいね、エンドオブデイズ。
エンドオブデイズ。
興味あります、後味悪いって言われたら。
いや、でもね、言ったら後味、違う意味かもしれないけど、後味悪いアニメ、僕の中で後味悪いの一つあって、
あ、そう。
なんだろうな。あ、中華一番って知ってます？
昔アニメあったね、それ。
そう。テレビで、あれも30分のアニメなんですけど、最終回が、どういう終わり方したかっていうと、
うん、
これから、よし、みんなで戦いに行くぞで終わったんですよ。料理の世界で戦いに行くぞで終わったんです。
でもね、ま、漫画だとよくあるんですよね、そういう感じ。うん、
いや、まあ、わかるんだけど、
うん、
なんていうの、ロード・オブ・ザ・リングの1話みたい。
あ、うん、あ、そこで終わったみたいなね。
そうそうそう。
中でぶった切られて。でも続編がないっていう。
今、そう、続編がないし、1話で終わってるし、
うん。
何なんだよ、みたいな。感じな
の、まあ。なんかその、俺が言ってたのはその後味の悪さじゃなくてね。
そうそうそう、分かってる分かってる。だから、その後の味の悪さじゃないけど、アニメで言うと俺はそれが思い浮かぶな。まあ、うん、そういうアニメがこうね、サマーウォーズしかり、時をかける少女しかり、あとは、まあ、スペースデブリのね、プラネテスしかりあるんですけど、はい、やっぱり、それにね、命を吹き込む声優さんっていうのは、
そうですね。
いいなと思うし、やってみたいよね。
ただちょっとね、まあ多分これ、同意見の方もいるかもしれないんですが、
はい、
なんか、海外の吹き替えとか、やっぱこのアニメの映画とかの声優とかに、ちょっと割と声優業じゃない人がね、
うん、
参入してきてるというか、話題性のためだけに、こう、かなり有名な人が。はい、
う
ん
う
ん。で、大変、上手ではないというか、
うん、
棒読み感が漂うような人が多くて、
うん、
なんか、今一つアニメを楽しめないっていうことにもなっちゃってるかなっていうね。あ、まあ、それは割とコアな人の考え方になっちゃうかもしれないんですけども、うん、まあ、やっぱり、やるべきは、プロがやるべきだろうっていうのはありますね。うん、声優向きの声っていうか。
あれだね、僕が見てるアニメは、基本的に好きですよ、全部。
うん、
昔一回、今見てるアニメで言いましたけど、もう比較的全部好きだなっていう。
うん、
まあやっぱ合ってるかどうかっていうのが一番大きい、
ね。そうね、ええ。声とその主人公が合ってて、ね、それで、なんか、要は話に入っちゃったらきっと全部声が合ってるってことですよね、要は。
まあそうだろうね。
うん、
だまず、あれだよね。誰がやってるかっていうのを知らずに見てみて。
そうだね。
確かにそれはあるかも。
そうそうそう。
先入観ってあるからね。あ、どうせ、キャピキャピしてあいつでしょみたいなね。そういう。
そうそうそう。
先入観。
だから、それで言ったら、あれですよ。アニメじゃないですけど、日産の CM あったじゃないですか。低燃費少女ハイジ。
あー、あった。
あれの声って俺、最初誰かわかんなかったからね。
あれ、何、誰のあれ。
あれ知らない？
うん。
知らないですよ。全員一人やってるんですか、あれ。
あれね、二人でやってるんだけど。
二人か。
ハイジと、うん、ハイジは一人なんですよ。
はい、はい。
芸人さん。 はやってて、うん、それ以外のおじいさんとかヤギとか、ペーターとかは全部一人でやってるんですよ。誰か知ってます？知らない。
全然知らない。
知らないですね。
ハイジがね、言っちゃっていいのこれ。
あ、いい。
ハイジが、友近さんです。
あ、友近なのあれ。言われたら。
ねねって何っていう、そう。あれよくよく聞いてみると友近だなって思うし。あと、ペーターとかおじいさん、ハイジーとか言ってるやつね。
うん。
あれは全部、河本がやってます。
あー、なるほど。
次課長の河本が全部声変えてやってるんですよ。
それは、へーだね。
そうでしょ？だから、うん、あれって言ったら、逆に言ったら芸人がやってるけども、すごいじゃん。
ただ、うん、芸人って何かっていうと、声大事ですよね。
まあね。
声優業にかなり近い。
まあまあね。
かな、友近とかもだいぶ声の、なんでしょう、
レパートリーっていう。キャラを作る芸人だからね。
そうですね。うん、河本もすごい、河本って呼び捨てで言っちゃって、河本さんも。はい。いろんなキャラクターの声ね。で、滑らない話とかでもすごい面白いんで。
うんうんうん。うん、そうか。まあやっぱり、
でもそれってなんかそのテレビとかとかで、友近さんですとかいう感じで、いう宣伝の仕方はしてないですよね。
うん、
実は、みたいな。
そう
そう。その違いは大きいと思いますね。なんか朝のニュースとかで、その話題性のためだけにこう出てくる。
うん。やるね。
やるわ。なぜか記者会見で、そのアニメに関係ないのにその芸能人出てきて、実は吹き替え、初めて挑戦したんですよ、みたいな。
ああ、ある、ね、
話をしてるのって、そういうの話題のために、その作品自体があんまり面白くなかったら、それって残念だなっていう思うんですよね。
初めて挑戦したんですよ、なんて言わないでほしいよね。
言わないでほしいですね。
そういうハラハラしながら見ちゃうよ、
ね。そうそうそうそう。
だから、
途中で咳込んじゃったりとかすんじゃない
おみたいな。だから、まあ、そういう声優、まあ、僕はね、声優さんすごいなと思って、本当に尊敬して、はいるので、
うん。
まあ、そういうところにね、ただノリだけで入ってくるのは、もちろんダメだっていうのはわかるんですが、我々として、一度経験をね、してみたいですね。こういうのね、今ラジオで。
吹き替えをってこと？
え？
吹き替え
じゃなくて、
あ、声優として。
声優としてね。
声優ね、いいね。
さっき、あれでしょ。
声だけ入れてみると。
入れてみたいね。うままさんがさっき、やってた、モノマネじゃないですけど、ああいう感じでもやってみたいよね。
ナレーションをね。
そうそう、ナレーション的。
あ、面白そうですね。
奇跡のアンビリバボー的なね。何か。
ああ。
それをやるとすると、あれだね、映像素材が必要だね。
映像素材が必要。
さまた考えましょう、それは。
はい。
はい。ということで、今日はですね、はい、ちょっと、まあ話、最後の方ずれちゃいましたけれども、
はい。
夏ならではのですね、アニメ特集ということで、うん、はい、細田守監督のですね、サマーウォーズを取り上げさせていただきました。
はい。はい、はいはい。ということで、はい、まあ、暗い話題と明るい話題と。
ですね。
ということで、
まあ、またアニメが話しすぎましたね、私ね。
今日スペースデブリってさっき言ったんだけど、
はいはい。
ちょうど1年ぐらい前だよね、スペースデブリの話してたのね。
あ、そうだ。
でしょ？
1 年ぐらい前だね。
ちょっと思いついて言ってみたんですけど、うん、完全スルーされた感じで。
いや、スルー
みたいな、こんな。
スルーはしてないよ、別に。
してないですか。
ちゃんと食いついたよ。
はい。ありがとうございます。うん。もうどれぐらい話した？結構、二つの話題とも、ね、なんか自然に話してましたよね。喫茶店みたいなところで話す感じで。そんなに言いまず。
まあね、確かに、ね。
なんで。まあちょっとね、このスカイプでの収録をやるのがですね、正直言うとですね、うん、2ヶ月ぶり？
そうだね。
久しぶりだね。前回はロケで、ロケというかね、目を見て、話せたっていう。
あれも初めてなんだけどね。
あれ初めてだね。ああいうちゃんとした環境というか、うん、カラオケとか、そういうとこ行ってやったのは初めてですね。
だからちょっとね、ぎこちないところがまた出てる可能性が あるんですけど。
前回と今回特にね。
ね。
あとね、やけに被るようになったね。
被ってるよね。確かに。
まあ、しょうがないでしょ。
まあ、ちょうど1年前も似たような状況だと思うんで。まあ聞き比べてくれればいいかな。
成長はしてると思いますよ。でも、
はい、まあ、ね、話の展開のね、仕方は。
ね。
はいはい。ということで、第39回ですか。今日今の時点で見てみると、まあ、240人超えてるんですね、登録者数が。
うんうん、
さあ、何回の時点で300人来ましたって言えるかっていうのを、ここでちょっと当ててみますか。
お予想ですか
予想で。
どうしよう。
42。
42。骨さん42ですね。はい。上本さんは
45かな。
45。
はい。
じゃあ、僕は、間を取って43にしときます。
はい。
はい。うん、
どれか、まあ、このあたりでしょ。わかんないですけど。
はい。ということで、じゃあ、そのね、300人達成を楽しみに、
はい。
また頑張りたいと思いますね。
はい。
次回は、8月30日かな。
そうですね。
はい。配信になります。
早く涼しくなってほしい。
そうですね。去年も同じようなこと言ってた気がするけどね。
秋が僕、やっぱり大好きですからね。
はい、あ、でも去年ほどね、あれだし、あの、去年はそんなね、暑さにやられてたってわけでもなかったですね。うん、あの、多分、前回の放送を見れば、前回というか去年か。
うん。
あの、暑くて死にそうだなんてこと多分言ってないですよね。
言ってなかったね。
うん。やっぱ暑いよね、今年。
暑い。
暑いです。はい。ということで、今回39回も元気にお送りしました。お送りしましたのは、はい、私、グリーンティーと、
うままと、
あれ？
え？
ホネストさん？
あ、すいません。聞いてなかったです。
え？
え？もう一回、もう一回お願いします。
え？
もう一回、もう一回。
お送りしましたのはからで大丈夫じゃないですか。
お送りしましたのはからもう一回言ってください。ちょっと、
これそう、生で
衝撃のメールが来たんで、ちょっと。
あ、そうですか。じゃあ、あの、お早めに終わって衝撃のメールを返してあげてください。はい。はい、番組、お送りしたのは私、グリーンティーと、
うままと、
ちょっと、ホネストでした。すいません。
はい。それでは次回お楽しみに。さようなら。
さようなら。
さようなら。すいませんでした。